実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんおはようございます。実食アウトプット勝よし子です。本日は少し早めの8月16日金曜日でございます。いつもは週末にですね、録音して更新しているこの実食アウトプットですが、今週はなんと週末、土曜日曜と東京に、行ってまいりますので更新ができないということで、あらかじめ更新してから行こうかなと思っております。はい、週末何をしに東京に行くかと申しますと、皆さんもよくご存知そう、DDT プロレスリング両国2連戦でございます。記念すべき両国大会、今年は2連戦で、行われるということで、土曜日曜両日、チケットを抑え、私は、今非常に、胸の高鳴りを抑えきれない状況なのですが、そんな中実食アウトプットをお話ししていきたいと思います。実はですね、今週もいろいろ、今週はお盆休みということで、実は今週まるまるお休みだったわけですが、非常にのんびりと過ごさせていただきまして、まず溜まっていたアニメを消化する、消化するというと、言葉が悪く聞こえるかもしれませんが、まあ身となり、肉となり血となる、そのアニメをですね、もうずっと夏アニメとかもずっといろいろ撮ってたんですけど、全然見れてなくって、あとなんかなんなら春アニメの最後の方も見れてないやつがあって、革命期バルブレーブラストには余ってたのを見ました。最後の最後まではなんかわーってと、普通ねわーって話がとっちらかっていって、最終的にこう あれはああなったんやみたいなのがあるんですけど、花からその2クール編成で考えられているので、第1期間1クール開けて第2期秋からされるということで、もう第1期の最後はもう話が、とっちらかりにとっちらかりまくったまんま、強制終了されておりまして、非常にその第2期が待ち遠しいという状況ですね。あと進撃の巨人も、総集編以降見れてなかったのを見ました。いやー本当にその調査兵団兵に編に入ってですね、魅力的なキャラクターが本当に増えて、楽しいですね。みんな大好きリヴァイ兵長も変なポーズで蹴りをするシーンもやっと見れまして、あとお掃除するシーンもやっと見れまして、みんなが三角巾を巻いてたのはこれかというのをやっと見れました。あと夏アニメもいろいろと撮ってるんですが、とりあえず、女子に大人気のフリート、あと、ゲームや、体験版だけちょっとやって非常に面白かった弾丸論破をここまでのところ見ました。いやフリーハマる人の気持ちはわかるなという感じのアニメですね。非常にその私はその何ですか、アニメを見て、カップリングとかね、そういう二次創作的なことはそんなに、考えたりはしないんですけど、それでも可愛らしい男の子がいっぱい出てくるね、という感じで楽しめます。弾丸論破もやっぱり元がゲームなので、 あ、この画面見たことあるみたいな、そのなんていうんですか、逆転裁判でいうと異議ありみたいな、そういうゲームっぽい画面の作りの部分もあったりして、非常にテンポよくて楽しいですね、うん、もう本当に私あの殺されるとか血が出るとかいう話が非常に苦手なんですが、弾丸論破は私 の, あの大好きな蛍光ピンクみたいな色で血がビャッと出てくるので、まあ可愛いという感じで楽しめますというのをダーッと一気見したり、そして、また別の日はこのですね、スクラップさんから出されている、スクラップが出しているというわけではないですね、スクラップが作っている本で、人狼村からの脱出、こちらの方ですね、ゲームブックなんですけれども、これやり始めたらもう途中でやめたら絶対話わからんようになるわと思って、私は非常にその記憶力が悪い上にカタカナのものを覚えるのが苦手なので、人の名前が全部このね外国の名前なんですよ。エドガーロゼとかシェリーラムとかね、ミシェルピスコとか全部このカタカナなので、これは1日でやってしまわないとわけわかんなくなるなと思って、1日でダーってやりました。うん、非常に楽しめましたよ。あの夢中になってやってしまいました。これから、この人狼村からの脱出をする方に、アドバイスをするとすれば、思った以上にメモを取ることが多いので、紙をちゃんと用意しておくようにということですかね。はい、あとまあそうそう、なんか私は本に書き込んだりとか印刷物になんかそこにペンでベアって書いたりするのが非常にこのあの精神的負担を感じるので、必要なページはコピーを取って、コピーというかまあプリンタースキャナーのコピー機能でコピーできるんですけど、でそこにどんどん書き込んでいったので、元の本はサラピンのまんまです。欲しい人があったら、差し上げますのでおっしゃってください。ただ結構難しい、結構あのうーんっていう最後の方ね、特にうーんっていうことがあるので、それは、皆さんね、あの最後まで頑張って解き切るという、分かれへんとか言う人には差し上げません。甘えたことを言う人は大嫌いです。はい、甘えない自信のある人、おっしゃってくださったらどっかに持っていきます。そしてそしてそんな1週間の中でですね、あこれもちょっと話しておくと、昨日ですね、釜ヶ崎の夏祭りっていうのをこの時期、お盆の時期に毎年されてるんですが、あの昨日相撲大会がありまして、まあ、これは毎年やってはる大会なんですけれども、それでですね、お友達のぶっちょ柏木くん、みそのビルの中でね、ナンバ白毛、そしてベニツル、群青クラゲというなんと3店舗、チェーン展開するもう若手実業家ですよね、うん、そのぶっちょ柏木くんが本当にぶっちょっていうぐらいなんで、もう球体みたいな体をしてるんですが、彼がその相撲大会に出場しまして、いや本当にね、あのぶっちょくん本当に強かった。圧倒的なそのパワーとね、安定感、あのその釜ヶ崎の、あのいわゆるドヤ街にやってきてるおっちゃんの中にはやっぱりその腕に覚えのあるというか、そういうおっちゃんたちも多いので、強い方も結構いるんですが、そんな中ですね、なんと総合優勝されまして、今年の横綱ということで、ぶっちょくんはね、もうこれからは横綱と呼ばれるんだろうなと思いつつ、非常に感動的な うん、優勝商品のスイカをもらってね、あの観客にこうアピールしている姿なんかを見てると、いや本当にあの横綱それ優勝ね、毎年、必ず決勝で負けてたんですけれども、なかなか優勝できへんというので悔しい思いをしてきたんですが、ついについに優勝ということになりまして、めでたくね、素晴らしい笑顔でみんなに、手を振っていた姿が印象的でした。はい、そんな、夏お盆を過ごしたわけですが、そんな中でですね、今週はこの話をしたいと思います。今週の水曜日14日の日に、しだるま肉欲ラジオのパーソナリティであるところのまたこちゃん、たまにこちらでお話ししたこともあったかなと思うんですが、あのまたこちゃんという非常にそのチャーミングなお嬢さんがいらっしゃいまして、キュートでポップなね、もうなんでその服選んだんっていうような、あの筋肉のむき出しの絵が描いてある T シャツとかね、なんかあの本当に入れ歯をちっちゃくしたみたいな指輪とか、なんかなんでそんなん選ぶんかなっていうようなものばかりいつも身につけている可愛らしい、お嬢さんですが、2人で、なんとお伊勢さんに行ってまいりまして、はい、まだこちゃんとそういう旅行をするのは初めてだったんですが、お伊勢さんに行ってまいりました。で、まあ女子2人ということで、このですね、なんと神戸蘭子さんが、表紙を務めてらっしゃいます伊勢神宮女子旅という、お伊勢参り通が教える幸せになる歩き方、なんだこれ、神戸蘭子さんと欲張り旅とか書いてあるこのね、伊勢を知り尽くした東海ウォーカーが作りましたという、非常にこの女子旅にぴったりな本を、事前購入いたしまして携えて行ってまいりました。もう本当にね、一応またこさんも私も女性なのでカテゴリー的には女子旅に、まあ、間違いないんですが、2人のことをよくご存知の方からしてみると、まあププププってなもんやと、思います。本当にあのお伊勢さんのね、あの神社の方には申し訳ないぐらい、このね、うん、天照大神には申し訳ないと思うぐらいの、なんというか、俗な二人ですよ。片やしだるま肉欲ラジオ、片や実食アウトプットという、この欲にまみれた二人が、伊勢神宮をね、参ってきました。まあまあ、あのお盆暇やなとかいう話をツイッターでしてると、またこちゃんが私も暇ですって言ってたので、じゃあどっか行きましょうかというので、2人ともあの非常に今パワーを欲しているということで、どっかパワーの出るところはないかということで行ってきたのが、パワースポットとしても名高いの伊勢神宮でございます。もう本当にね、行ってる間またこちゃん自体があの面白いので、面白いことばっかりめっちゃ起こったんですけれども、ざーっとツイッターの方でこんなことありましたっていうのを、箇条書き的に書いていた中からちょっと順番にお話ししていきたいなと思います。もうこれ全部話してたらね、ほんと丸一日かかるぐらい面白かったんですが、もちろん食べたもののお話も途中出てくると思います。はい、で、まず行き近鉄特急で行きました。まだこちゃんがチケットを取ってくれまして行ってまいりました。もう本当にね、8時13分の電車で、もうその前の日とかも結構私もまだこちゃんも あんまり寝てないような状況で、朝早いな、83分つらし20日これ電車の中2人ともずっと寝てるんやろうなと思ったんですが、もう2時間近く結局ずっと喋っておりまして、何の話したかな、なんかいろいろお話をしてまして、まあ最終的には、まさこちゃんがポールダンスを習いたいと、でまあ私も、最近周りのみんなが結構ハマっているボルダリングに興味あるけど、なんか周りのみんなが教わってるコーチ的な人がすごい怖いらしいから嫌やみたいな話をしてて、ボルダリングにするかポールダンス習うかみたいな話で、結局ね、うん、ポールダンスのセクシーさとかをいろいろ教えていただきつつ、あとなんかプチ整形いくらかかるかとかね、うん、なんかそういう非常にそのポールダンスとプチ整形の話をしながら伊勢神宮に向かってごめんなさいという感じで、行ってきました。で、もうねこの時点で2人とも鶴橋の駅で、おにぎりを1つ買って食べただけなんで、もう着く頃にはまず下宮から行くんですけど、下宮の近くに着いた頃にはもうお腹が空いてまして、ああ若干お腹空いたなとか言いながら歩いてたんですけれども、無事、最寄りの伊勢市駅という駅に着きまして、そこから下宮まではちょっと参道、お土産物屋さんとかね、なんか食べ物屋さんとかちょっと、開発再開発的な感じで、おしゃれな新しいお店も結構あります。で、まあプラプラ歩いてるとなんかね刃物屋さん、包丁とか売ってたりとかおろし金とか置いてたりとかする刃物屋さんがあったんですけれども、そこにねなんか木の切り株みたいなのが置いてるんですよ。でなんだこりゃと思って木の切り株に、その木の切り株自体は50センチ、直径50センチぐらいあったかな、もうちょっとちっちゃかったかなぐらいのドーンとした切り株の周りにブチブチブチってこう細い木が刺さってるんですよ、ハリネズミみたいに。なんだこれはと思ってみると、占いやって書いてあるんですね、神話占いと書いてありまして、1回100円と書いてあったんですが、で、なんかその棒を引っこ抜いて、持っていったら占いの紙がもらえるっていうシステムらしく、なんじゃこりゃと思って、まずその刃物屋さんになんでその占いが置いてるのかも分からへんし、なんでその切り株に刺さっているのか、そして神社の近くにあるのになぜ占いがこんな一般のお店であるのか、なんだろうということで、まあ占いどうせしてもらうんやったら伊勢神宮着いてからね下宮の方で、占いしてもらおうかっていうので、結局向かいました。で、下宮に到着すると、まあ非常に暑い日でして、もうカンカン照りの中、もうすでに下宮に着くくらいにはフラフラになってたんですけども、なんていうんですか、お守りとか置いてるところありますよね、物販コーナーというかグッズコーナーというか、その、中に普通やったらおみくじ置いてたりするんですけれども、この探してもおみくじがないと、ん？おみくじ置いてないなって言って、もしかしたら、下宮じゃなくて内宮の方に、集約されてるんじゃないかということで、まあちょっと、おみくじのことは一旦忘れようということで、下宮にお参りしまして、 とりあえずそのね式年遷宮が行われているということですので、その今のところお参りできるところと、その横にすごいこう立派な新しく作られた、お宮さんがあったりなんかしたんですけども、さっき言っちゃうとですね、結局内宮に行ってもおみくじはなかったんですよ。そうおみくじない神社とかあんのって言って、どっか絶対あるはずやっていうのでかなり探したんですけど、おみくじなくっておかしいなって言いながらもう諦めようかって言って諦めたのです。で、そのですねカンベランコさんの本によりますと、これさっき見て初めて気づいたんですけど、実は伊勢神宮にはおみくじが存在しませんと。でその理由は、まあ、昔からねお伊勢参りみたいな感じで日本全国からやってくる人がやってくるので、やっとのことでたどり着くこの地は、常にこう参拝に来た日が、吉日ということでね、もうみんなここ来れたということはそれだけで大吉ですよみたいな感じでおみくじがないんですって。結局だからそのまあなんて言うんですか、しょっちゅう来る人とか常連客や、年末年始に来る参拝客の声を受けて、おみくじとか占いとかが、結構ありますよ、あの参道にそういうおみくじ屋さんもありますよみたいな感じで、本にちゃんと載ってたんですね、探し回ったのに。はい。で結局、まあそんな感じで占いは、できずじまいでした。うん。で、まあ下空にお参りして、その下空の前にですね、なんかちっちゃい建物、社務所じゃないけどね、なんかその建物があって、その中に、真っ白いお衣装と真っ黒い烏帽子を、身につけられた、神職の方がいらっしゃいまして、その方がですね、っていうぐらいもうほんとね漫画から飛び出してきたみたいなイケメンで、わすごいイケメンがいると。でもせっかくその伊勢神宮の、非常にその清らかなところにいてるのに、この俗欲にまみれた二人はですね、イケメンがいるよって言って、じっとりと見てたんですけれども、もうまたこちゃんがなんかああいう人と写真撮ってもらうみたいなアトラクションとかないんですかねとか言ってて、いやいやいや神社やからって言って、あの映画村とかじゃないからねって言って、ちょっと我慢して帰ってきたんですけども。で、そのお伊勢参りの基本的なことで言うと、まず下空に行ってから内空に行くというのが、順序らしくて、我々も、その通りにしたんですが、ちゃんと下空から内空の間をバスが通ってまして、そのバスでちゃんと移動できるようになってます。410円でしたけれども、そのバスでみんなで運ばれていくんですが、なんかねそのバスの中で私とまたこちゃんが帰り、内宮からの帰りバスで、駅に行くんやったら、宇治山田で降りた方がいいのか伊勢市まで行った方がいいのかどうかねっていう話をしてたんですね。そしたら後ろで、我々の後ろで立ってたおっちゃんが急にくるって振り向いて、宇治山田の方がいいと思いますよって言って話しかけてきて、もう我々はうわ出た急に話しかけてくる人みたいな感じでギョギョギョってしてたんですけれども、なんかその後もわおかげ横丁今日混んでるかなとかいう話になったら、おっちゃんまたくるって振り向いて、今日はもうあの身動き取れへんぐらい混んでるかもしれんよみたいな話をまた急にしてきたみたいな感じで、二人でビビりまくってたんですが、なんか最後の最後折りかけぐらいに、あのまたこちゃんがなんかすごいよくご存知ですよね、しょっちゅう来られるんですかとか言ったら、おっちゃんがあの 私ここのガイドのもんですねっていう非常にそのズボラ屋的な展開がありまして、あの背中によく見たらね、伊勢神宮なんとか観光ガイドみたいなこと書いてあって、わこんなめっちゃアピってる服着てたんやと思って、びっくりしまくりまして、ただね、まあ、そのプロのガイドの方に、図らずもご意見を賜ることができまして、その後の旅も非常にスムーズだったんですが、本当にね、もうその下空の時点で我々の体力ゲージはかなりこうレッドゾーンに達しておりまして、もう最初のうちはわーすごい、あなんかこう木立の中を歩いているとね、もうすごいパワーがあのめっちゃ全身にもうなんかパワーがすごいみなぎってくるのがわかるとか言ってたんですけど、もうそんなパワー一瞬でなくなるぐらいすっごい日差しと熱量と、もうすごい疲れましてクタクタになりまして、はい。で、もうバス乗ってる時点でフラフラ、内宮に着いたはいいもののとりあえずお腹空いたしおかげ横丁行こうか、あの一つすごく食べたかった赤福の本店でしか食べれないという赤福氷をね、なんとか食べたいなと思っていたので、まあ、あのまず赤福氷行ってめっちゃ並ぶかもしれんけど、まだ時間的に今のうちやったらまだマシやろというので、赤福にたどり着いたんですが、もうその赤福にたどり着いた時点でもうそっと押しそうなぐらいフラフラ、本当に熱射病、今でいう熱中症ですか、もう一歩手前みたいな状態になりながら赤福氷に、並びまして、結構人は行列はできてるんですけどスムーズに、まあメニューが決まってるっていうのもあって、スムーズに赤福氷をゲットすることができました。で、その赤福氷ね、もう暑いな早くかき氷食べたいなとか言って並んでたんです、私とまたこちゃんが。そしたらねだんだんこう先頭に近づくにつれて、またこちゃんがちょっと不穏な動きを見せ始めまして、嘘やんとか言い始めて、えどうしたんって言ったら、赤福氷って上にかかってんの抹茶やったんですねって言い出して、おおそうやで、そうそうそう、知らんかった抹茶ですよっていう話をしたところ、どうもまたこ城は抹茶が食べれないと、抹茶のかき氷なんか食べたことないみたいな、もう嫌いなんです、私京都の某有名店の抹茶のかき氷も一口食べたけど無理でしたとか言ってて、なんてこった、こんな暑い中散々並んで手に入れるかき氷食べれないってめっちゃかわいそうと思ったんですけど、まあまあまあ食べれるかもしれんし、とりあえずちょっとチャレンジしてみようかっていうので、買ってみました。そしたらですね、まあめちゃくちゃ暑い中キンキンのかき氷っていうこともあり、もうむっちゃ美味しかったんですよ、本当に。わ並んでよかったって思うぐらい美味しくって、あの上の抹茶のシロップももちろん美味しいんですけど、中にねちょっとみぞれっぽいのがかかってて、でそれを食べていくと中からもうあの赤福のね滑らかなあんこの部分が出てきて、ちなみに赤福丸々入ってるわけじゃなくって、あんこと中の白いお餅の部分が別々に入ってて、お餅が2つ入ってたりしたんですけれども、そのねみぞれっぽいところとあの赤福のねあのサラッサラのあんこ、周りに巻いてあるあんこの部分をちょっと、くしょくしょっとかき混ぜながら食べたりなんかしたら、うわもうあんま美味しいっていう、非常に幸せな、味でございまして、まとこちゃんもあんだけ 抹茶無理とか言ってたのに暑かったんかな、そのみぞれの部分があるからだいぶ食べれましたとか言って、結局ペロッと全部食べてましたね。非常に、進歩が見られたのではないかなと思いつつ、赤福氷本当に、うん、なんて言うんやろ、あれは本当に地獄のように暑かったからあれだけ美味しかったのか、まあそもそも赤福ですからね美味しいんですけど、本当にバランスの取れた美味しい味に、仕上げてあるなと思って、びっくりいたしました。この日はすごいたくさんの方が赤福を食べてましたよ。はい、とここまで話したところでまあまあいい時間になってきたので、続きは来週ということにしましょう。全然話しきれなかったですね。はい、というわけで、今週はここまでにしておきます。実食アウトプット第120回、今週はしだるま肉欲ラジオのまたこちゃんと二人で行ってきたお伊勢参りの旅前半をお届けしました。ご意見ご感想はツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっておりますのでよろしくお願いいたします。それでは実食アウトプットお届けしたのは私勝よすこでした。さようなら。